始めますから、一言お祈りをいたします。主よ、あなたが大祭司であり、また新しい契約の保証人であり、私たちのためにいつも祈っておられる主であることを心から感謝いたします。あなたが十字架の血をもって一回で全世界の人々の罪の贖いの捧げ物を捧げてくださったことを覚えて心から感謝いたします。また主よ、あなたは私たちを完全に永遠に救うことができるというこのヘブル人への手紙の大きな約束を心から感謝します。どうかこれからの学びの上にもあなたの御導き聖霊の御臨在を与えてください。私たちの目を開いて、心を開いて、あなたの声を受け入れることができるように助けてください。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、この前にこの新しい契約のところで、終わったわけですね。8章の終わりなんですけれども、実は実章の15節から17節にそのことが繰り返されるわけですね。この契約を結んだ、成立させたその保証人であるイエス・キリストが、その契約によって私たちに何を与えてくださるか、それはその遺言の形で与えてくださるということは、実章の15節から17節で繰り返されますから、これをまず読んでいただきたいと思います。実章の15節から17節まで、岡さんお願いします。
ヘブル10章の
15節から17節まで。
聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない。
というのは、これはエレミア書の31章の言葉を聖霊の言葉としては言ってるわけです。だから旧約聖書を私たちはエレミアとかイザヤとか、そういう人物が書いたものとして受け取るべきではなくて、聖霊様の言葉として受け取るべきです。しかし、この8章の終わりに、この私たちのテキストのところでは18ページのところなんですけれども、これをちょっとレアさん、これを見てください。そこの18ページのところに、神の許しということが出てきますけれども、そこに裁きの主としての神様の許しと、父としての神様の許しという、この2つの区別をしてますね。この契約によって私たちはまず罪が許されて、その結果として私たちは神様を知るようになって、そしてその結果としては私たちの心に聖霊様が律法を入れてくださって、自発的に神様の御心を行おうとする聖霊の働きが始まるわけですね。しかし、この神様の許し、1回目の時と後の繰り返して行われる神様の許しは、本質的に体験としては非常に似てるわけですけれども、本質的に違うんだと。だから皆さんはこの左の方のと右の方の共通のところに印を見て入れてください。まず罪を犯して有罪というところは、両方の側には一緒ですね。そして その次は御言葉を受け入れるということも一緒なんですね。
神様からもあります。
はい、両方側には、両側にはこの印を、同じところに印をつけてみてください。そして罪の告白というところが一緒ですね。そしてキリストの十字架のゆえのそれも一緒でしょう。罪の許しそれも一緒でしょう。そして神に対するというところも一緒でしょう。はい、そして最後に関係を作り上げる、これは一緒なんですね。というと、左の方を今度読んでみましょうか。ご一緒に。新しい裁きとして受けるべき永遠の滅びをもたらせる罪を犯して有罪、裁き主としての神様からの裁きの御言葉を受ける。生まれ財産官は裁きの恐れに満ちている降伏をする敵としての罪の告白、キリストの十字架のゆえに罪の許しは罪の脅威から解放して神に対する新しい関係を作り上げる。ルターはよく罪の許しにあるところには永遠の幸せがあるということを言ってるわけですから、それはどういう意味かというと、罪の許しは神様との関係の回復だから、神様の命が私たちに流れてくると、そこには本当の私たちの幸せがあるんだと。ちょっとこうさっき抜けておったんですけど、生まれる在籍感というのはそれも同じだったんですね。今度は右の方の、すなわちこの左は生まれ変わる時の悔い改めの時の神様の許し、しかしこの後は繰り返して私たちの生活の中で私たちは罪を犯すたびごとに行われる神様の許しです。それを今度はご一緒に読みましょう。父として成長と清めのために受けるべき地上の懲らしめをもたらせる罪を犯して有罪、父としての神様からの懲らしめの御言葉を受ける、生まれる在籍感は父を悲しませたことの後悔だ、ね、ヘリクラって 悔い改める子供の罪の告白、キリストの十字架のゆえの罪の許しは地上の懲らしみから解放して神様に対する以前より深い関係を作り上げる。というと、この体験としてはこれは一緒なんですよ。というと、人間は精神は心理学的なこの部分は全く同じようにそれを体験するわけですね。罪を犯すんでしょう。そして御言葉を受けて、そして在籍感が生まれて、そして罪を告白して、そしてキリストの十字架のゆえに罪の許しが与えられて、そして神様に対する関係がまた深くなっていくんだ。だから多くの人々は特にフィンランドでは変な考えがあるんですけど、神様には一日の子供しかないんだと。毎回私たちは罪を犯しても神様から離れてしまうし、 そして悔い改めたらまた神様の子供に戻ってくるんだとか、そんな考え方は全くダメな間違った考え方ですね。というと、一旦私たちは神様の子供になると、それはその神様の子供の身分の中で私たちは罪を犯し、身分の中でまた在籍感が与えられて、そしてその神様の子供の身分の中で罪を告白して許しをいただくわけですね。それでは9章に行きましょう。9章の1節から終わりまで28節までですけれども、だいたい5節ずつ読んでいただきたいと思います。ちょっと大きめな声で読んでください。このテープにちゃんと入れるように、9章の1節から5節ずつ。
はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。
さてこれらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時地を携えずに入ることはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、まことの聖所への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種子の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。
しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また全身の灰を汚れた人々にそれが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストは傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお下げになったこの血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなんです。遺言には、遺言者の死亡証明が必要です。遺言は、人が死んだ時、初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も 血なしに聖術したのではありません。モーセは一本に従って全ての戒めを全体に語って、後水と赤色の羊の毛と子息とのほかに子ヤギとヤギの子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、
これは神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったからです。また彼は元屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんど全てのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。
このように天にあるものの美しはこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない。人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまればならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。
ありがとうございました。まずここで旧約聖書のこの幕屋のことが説明されているわけですね。それは将来に来ることの影なんだと。影は本物と全く関係ないわけでもないんですよ。本物からの影では、その本物がなかったら影はありえない。しかし影だけによって、本物はどういうものかとわからない面もあります。モーセがこの幕屋を作った時に、神様はこれをちゃんと示した通りにしなさいと、そのことは繰り返して強調されたわけですから、この幕屋は神様が将来に与えることの大切なメッセージを含まれているわけですね。この幕屋の構造とかそういうことについてのいろんな書物がありますから、もし関心があったらぜひ学んでください。そこにはイエス・キリストの贖いの姿とかそういうことが非常に素晴らしく描写されているわけですけれども、今回はそれを置いておいて、ただこの幕屋はまず私たちの姿をも語っているわけですね。というのはそこに3つの部分があるでしょ。この前の部分がそこにちゃんとフェンスで囲まれている部分の中で、 捧げ物が行われますね。そしてその幕やそのものは聖所があって、そして死聖所があるわけですね。これは人間の三位一体性を表すものですね。体と精神と霊というこの3つのことを表すことでもありますね。だから日本ではですね、心とか魂とか精神とかいろいろそういう表現があるんですから、ちょっと曖昧なところがありますから、聖書的に皆さんとよくご存知の通りに、神様が人間を創造したときに、まずこの土から体を作ったわけですね。そしてそこに吹き込んだこの鼻のところから命の霊を吹き込んだということになったんですね。結果としてはこういう状態になりました。というのは2つの部分ですけれども、一旦入れたら3つになるんですね。というとこの共通の部分は精神、そこには意志と理性と感情があるわけですね。しかしこの霊には信仰と良心と神様との交わりのできるものがあります。そしてこの体はどうしてこうなるんですか。私の左の手が切られても、私はまだ依然としては残ってるでしょ。だから私たちの魂と霊はこの中に入ってるわけですから、ある部分は特に髪の毛を切ったら全然私は減らないんですから。しかし同じように私たちの霊はちょっと体と精神を超えるものなんです。死んだ時にはこれはまた二つに変えるんですね。だから三つの部分が今あるけれども、今度亡くなる時にはまた二つのになると、そういうように見ることができます。聖書の中にはこの二つと三つ両方とも出てくるわけです。とにかくこの幕屋はそれはイエス・キリストの表しでもありますけれども、私たちの状態についてもいろいろ語っているわけですね。この死聖所っていうのはどのような形のものですか。ちゃんとしたキュービットですね。高さと深さと幅が全く一緒ですね。ちゃんとこういう形のものなんですね。黙示録を見てみると、新しい天と新しい地はどういう形になりますか。ちゃんと幅は2800キロでしょ。奥行きも2800キロですよ。上も2800キロです。全く同じ形なんですね。だからこの幕屋の死聖所は天国を指すところであって、そこに私たちの霊はイエス・キリストを通して天国につながってるっていう場所なんですね。しかしこの幕屋は外面的なものであって、私たちの本当の神殿は何であるかっていうと、ヨハネの2章をちゃんと開いていただいたら、そこにはイエス様は何を言われたかっていうと、ヨハネの福音書の2章の19節、そこでユダヤ人たちはイエス様から、 何かの印を求めるわけですけど、イエス様は19節でこの神殿を壊して私はそれを3日目建て直すんだと。そして21節では、それはご自分の体を意味します。まあ、あの弟子たちもその時にはそのイエス様の言葉が分からなかったんですけれども、ここでヘブル人の9章の中では、このイエスご自身がその本当の神殿なんだっていうことが出てくるわけですね。そしてそのこの古い契約のすなわち旧約聖書の規定はイエス様までですね。実節を旧章の実節を見てみると、この外面的なところは新しい秩序のところまでしか続かないんだと。でイエス様によってこの神殿の礼拝がもういらなくなってしまったんですね。なぜかっていうと、それが指したものがイエス・キリストに成就されたんですね。11節と12節を見てみると、ここでこの特にその11節 の、 翻訳は少しいろいろ可能性がありますね。すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られたと翻訳されているわけですけれども、しかしこれはもう一つの可能性は、これから来る新しい事柄ということですから、私は、フィンランド語は大体そのこれから来る素晴らしいことの大祭司ということなんですけれども、どっちみちにしても とにかく、イエス様は12節を見てみると、ご自分の血を通して死聖所に、すなわち天国そのものに行って永遠の贖いをもたらしたんですね。だから私たちが贖われたことは一時的なものではなくて永遠の贖いですね。前にも、その永遠に私たちを救うことができるという、五章の九節を読みました。永遠の救いを永遠の贖いでもたらしてくださいました。そして14節をこの前にもそこには触れたんですけれども、なぜかというと、これは唯一聖書の中にある聖書箇所ですけれども、どういう意味で唯一かというと、十字架の出来事はそれはただイエス・キリストの苦しみだけじゃなくて、父なる神様の苦しみでもあり、聖霊様の苦しみでもありました。そしてその贖いによって私たちはどうなるかというと、14節のところで私たちの良心を清めて、こういう死んだ行いから、自分の頑張りによる行いから、あらゆる罪深い行いから、今度は生きた神様に奉仕するために私たちを作り変えてくださるわけですね。15節を見てみると、このイエス・キリストは新しい契約の仲介者という言葉が出てきますね。前にはその契約の保証人だということをこの前に学んだわけですけれども、仲介者、私たちの父なる神様と私たちの間に立っているわけですね。 ヨブ記を読むと、ヨブ記には一つの大きな訴えがあるんですね。自分が神様の方から不公平な扱いを受けているということを、もう神様を責める、叩いて神様を叩きながら祈るわけですね。神様はそういう正直な祈りをちゃんと受け入れるわけですから、私たちも神様に対してどんな言葉をぶつけても神様はそれではびくともしませんから、ちゃんと受け入れてくださるんですね。だからそれは心配しなくてもいいんですけれども、しかし自分の言葉の後で、まあ、変な言葉言って祈ってしまったっていうところで、ヨブと同じように悔い改めてな、もう私は全ての私の言ったことは後悔しますと、まあ、踊り消しますということは知恵のあることですけれども、まあ、神様は彼の姿勢を非常に評価したわけです。なぜかというと、彼はとにかく正直だったんですね。しかし彼の一つの課題は、私が何の悪いこともしてない、まあ、私は義人なんだと、それはちゃんと自分が神様によって義と認められた存在だと考えておったわけですね。そしてその考えは正しかった。しかし神様は私にすごい苦しみを与えるから、これは不公平な扱い、だから神様と私の間に誰かが仲介者として、ね、やってくれれば助かるんですね。私の方には手を置いて、そして神様の方に手を置いて、そこに立てばいいんだけど、まあヨブはそういう方は見つけることができなかったんですけれども、ここにあるんだと。15節にはこの新しい契約の仲介者というイエス様は、私たちの方にも、父なる神様の方にも手を置いて、私たちをつなぎ合わせて、くださいますね。そして15節ね、もう一つの、まあ、これはローマ人の手紙の中にも出てくるわけですけれども、この十字架の贖い、この永遠の贖いですけれども、それは過去、すなわち古い契約の時の罪の贖いでもあったんですね。だからイエス様の贖いは、私たちは新しい時代の私たちの罪の贖いだけではなくて、古い時代の人々の罪もそこで贖われたんだと。だからアブラハムは義と認められたのは、なぜかというとイエス様が十字架に死んでくださったから。もしイエス様の贖いがなかったら、過去のすべての人が滅んだし、私たちも滅んでいくということになりますね。しかし今私たちは永遠の遺産があるんだと。そしてこの6節17節で、先週は私たちはこの遺産についての、遺言と遺産についての話がありましたから、今日はそれを置いておきましょう。しかし一つだけはこのイエス様の贖いについて、また12節にちょっと戻ってくると、この死聖所に行く道、これは実章の二十節にちょっと合わせたいと思います。実章の二十節を読んでいただきたいと思います。橋田さん、お願いします。実章の二十節、
イエスは、つまりご自身ご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。
というと、その19節では、私たちはイエス・キリストの血を通してこの死聖所に、すなわち天国に行く道が開かれとるわけですけれども、 この二次説ではそれは垂れ幕の通っての道、すなわち神殿ではこの至聖所と聖所の間には垂れ幕があったでしょ。そしてご存知の通りにイエス様が十字架にかかった時にイエス様が亡くなった時には大きな地震が起こって、そしてエルサレムの神殿のこの至聖所と聖所を区別するこの垂れ幕が上から破られて、開いたっていう。だからイエス様の贖いによって、もう私たちは自由にこの永遠の至聖所に行く道が開かれてるんだという。そしてちょっとまた九章に戻りたいと思いますけれども、22節を見ていただきたいと思いますけれども、このすべてのものが血で清められると書いてあるでしょ。少しそして罪、血が流されるところには罪の許しがないんだと書いてあります。だからイエス・キリストの血によって私たちの罪が許されるんだと。これは現代の人々にとっては、これは醜い話なんだと。血の話なんですね。もう少し綺麗な格好の宗教はないのかと。ヨハネの第一手紙の7章と第一手紙の1章の7節と9節を、よく覚えていただいていただけたって、もそれ両方とも暗記で言えるように願いたいと思います。ヨハネの第一手紙の1章の7節と9節を読んでいただきたいと思います。
はい、愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方
7節だけ、7節、1章の7節。
すいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、
御子
イエスの血によってあらゆる罪から清められます。
そして9節。
自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。
というと、このイエス様の血が私たちの心をあらゆる罪から清めてくださいます。またイエス様が、神様は忠実ですね。何に対して忠実かというと、このご自分の御子イエス・キリストの血に対して忠実なんだと。その血によって私たちの罪が許されるわけですね。その血によって私たちが清められていくわけですね。ヘブル人の手紙の13章でもこのことが出てきますね。12章のところをちょっと読んでいただきたいと思いますね。12章の22節から24節までお願いします。24まで、ちょっと大きな声でお願いします。
しかしあなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、 新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地です。
はい、と言ったのは、これは私たちはどこに今近づいてるかっていうことを言ってるわけです。ここで旧約聖書でモーセのシナイ山に彼らが近づいておって、それがあまりにも怖かったということが前には書いてあるわけですけれども、今度私たちは違う山、シオンの山、これはその永遠の神様の平和の御国、その至聖所というところに、そこには大勢の御使い、素晴らしい救われた人々のお祝いのグループが、まだ群衆がいるわけですね。そしてイエス・クリストのところに、裁判、裁判官です、審判である神様のイエス・クリストですけれども、この仲介者であるイエス・クリストのところ、しかしイエス・クリストのこの新しい契約のイエス・クリストだけじゃなくて、私たちを清めてくださる地のところに来るんですね。そしてその地は語るんですよ。アベルの地よりも強く語ってるんだと出てくるわけですね。アベルの地は何を語ったかって、皆さんはカインはアベルを殺したでしょ。そして神様はそのカインに対して、あなたは何をしたんですかと。で、私は兄弟の万人ではないんだと、責任を逃げようとしたところでは、いや、あなたの兄弟のアベルの血がこの地からちゃんと叫んでるんだと、そう書いてあるでしょ。この世でどれほどの人の血が流されたかと、そしてそのみんなの血が神様に何を叫んでるかっていうと、神様、正しい裁きをもたらしてください、私は不公平に遭いましたと。神様の裁きを人間の血に流された血が訴えるんですね、叫ぶんです。一つの出来事をここでちょっと明かしましょう。ある、英語の商人がうちにやってきたんですね。そして私はとにかく聖書を文字通りに読まんとダメなんだと言ったんですね。そこには彼はすぐにも反応しますね。だってアベルの血なんか叫んだわけじゃないんですよ、これは比喩的に読まんとダメなんですよ。そして私はもしあなたの耳が聞こえないならば、それはそれが叫んでいないっていう意味ではないんですよ。神様の目には、天国ではその殺された人々の魂の訴えがずっと聞こえてるわけですよ。その血が叫んでるわけです。しかし私たちには別の血があるんですね。これはイエス・クリストの血が、それもこの地上に流された血なんですけど、それは何を訴えるかっていうと、憐れんでください、この人もこの人もこの人も許してください、私はその人の罪を背負ったんだと、そのあまりにも素晴らしい訴えをするわけですね。だからこの聖書の中では繰り返して血ということが出てくるわけですね。はい、そして24節を見てみると、キリストは今その死聖所の中に私たちのために語っておられます。ずっと私たちのために語っておられます。ちょっと今休憩の時間になりました。9章の最後に27節と28節を見ていただきたいと思うんですね。そこに人間に死ぬということが定められていると書いてありますね。 そしてその後では必ず裁きがやってくるんだと。27節には、書いてあるでしょ。それと同じようにこのイエス・キリストの十字架の贖いの血によってイエス様がもう一度再臨してくださるんだと。私たちに対して再臨してくださるんだと。ここで質問ですね。皆さんの中に死が怖い方はちょっと手を挙げてください。正直に、私は死が怖い。はい、一人、二人、三人、四人、はい。なんで怖いんですか。はい、皆さんは、もし怖くないならば、なぜ怖くないかと教えてください。そして、怖いならば、なぜ怖いかと、皆さんのご意見を聞きたいですね。はい。岡さんからお願いします。
なぜ怖くないか。
うん、
天国に行けるかも。
はい、天国に行けるから怖くない。はい。
わからないから。
わからない。何がわからない？
死んだことがないから。
死んだ経験がないから、だから怖くもない。
怖くない。
怖くない。うん、
全然怖くないですよ。イエス様が待っていてくださってるっていう喜びにワクワクしています。
自分が死ぬことはそんな怖くないんですけど、まだこの世に見えるから残されたものを残されたものと分かれる、残されたものを残すのがつらいです。
はい、
死ぬことは寂しいなと思う一方、イエスさん迎えに来てくださるということは喜びだな。
はい、明野さん。
はい、死と、ね、向かい合った経験があるので、やっぱり息苦しいちゃうかなとか痛いなとか、まあ、それが怖いといえば、そういう肉体の苦しみが怖い、
はい、
そう、肉体の苦しみが怖いってのもあるけど、でも死んだらイエス様にいい風であったりとか、すべて楽になるんだったらいいなと思う。
はい、うん、
再臨の時に、それに、どういうかな、本当に罪が多い人間だから、神様が要するに呪いにかけて地獄の
作
りそういうのになることが、そういう意味での
不安
がありますけど、
はい、橋田さんは
どう？できないことになってるんだけどね、死は別れることですね。別れが、子供や先に、ね、何歳で亡くなるかによってちょっと変わってくると思うけど、そういう地理的にはそういう怖さがあるかなと。
はい、
肉体的な痛さとか、最後の時のね、痛さとか苦しさとか思うと、でもそのことは怖いですけれども、でも死ぬっていう言葉だけで言えば、怖くないですね。神様とのところに行って、いろんなハンディキャップもいろんなこともなく、みんな同じでいいなと思って思います。
はい。
私も川野さんと同じような気持ちですけど、やっぱりその時死ぬまでは肉体的に辛いかもわかんないんですけど、天国で楽になれる。
私は誰かおっしゃいますけど、未練というか、突然来ますよね、多分死ぬっていうことが。だからその時点で 自分がこうやりきれたのか、こうするべきことも置いてとか、もっと会う人とか語る人とか語らずに自分だけポッと天国に行っちゃうのかなと思うと、なんかちょっと怖いというか、予測ができないのでやっぱり不安はあります。でも天国に行くことにはその不安はないんですけど、死が訪れる瞬間に対してはちょっと怖いな。
まあ、私はあの何十人の感謝たちのそばにおって、そしてちょうど死ぬ瞬間で、そしていろんな死に方ありますけれども、大体私はあのその時賛美歌を歌って、そしてあのお祈りをします。そしてそのお祈りの中に大体人々が死ぬんです。まあ、もし何にもできない、もう人間的にそういうような方何人かのそばに、
だけど自分はどう？
もしか誰が私のそばに歌って祈る、それを期待してます。はい、死ぬ時。
はい。私は自分が死ぬことに対しては怖くないし、もういつ死んでも、まあ、大丈夫かなっていう平安はあるんですけど。あの 人が死ぬことは怖い、まだ救われてない人が死ぬっていうことは怖いというか、まだ死なないでっていうのは思います。
うん、小山さんはどう？
はい、私は一番近いですだけどあの死ぬのはイエス様に会えるから嬉しいですけど、その今言われたようにどんな病気になるか、どういうふうになるか、ただみんなに ありがとうと言って死ねるかなって、その不安がありますね。静かに落ち着いて、さようならってイエス様のとこ行きますって言って死にたいと。
うん、だから、まあ、ぜひ皆さんはもし痛みの中で、まあ、叫んでおる死に方になると、その前にちゃんと遺言を書いてください。自分の証をちゃんとみんなが後で、まあ、葬儀の時に読めるように、ぜひ、してください。
私はキリスト教の葬儀をお願いします
。はい。明さんの気持ちは私はある程度までよくわかるんですね。なぜかというと、私も二十歳の時に、3ヶ月間はいつ死ぬかわからないという状態におったんですね。その結果として、心臓病では1年間も入院しておったんですから、その時に、そこから残った、こういう心理学的な、いつ、再発するか、いつ、私はまた、という、死ぬかということでは、結構、20年間も家内を苦しめたわけですね。そして急に、急といったらもう止まったでしょう。私の訴えは止まったです。
お葬儀を準備がしません。
というのは理由は、私はある癌にかかっておった人と一緒に5年ぐらい通って、そしてその人が亡くなる場面の前には本人が一時心臓が止まって天国が見せられたんですね。そしてあとまた戻ったんですけれども、半年後で天に召されたんですから、死そのものはそんな何分もかかるもんじゃないですよ。10秒何秒何秒ぐらいですから。だけど痛みとかそういうことに対する不安が当然なことですから、それは誰も楽しくは思わないです。しかしそこには神様の計らいがあるんですね。私たちをとにかくただ恵みだけに 頼る人間にするために、私たちがその時までは自分のこういう立派なクリスチャン生活というそういうことを頼りにできないような状態にさせて、ただ十字架の恵み以外には何にも残らないっていうそういう状態にさせるために、神様はまあかなりの痛みとか病気とも私たちに与える場合があります。しかし一般の人々はなぜ死を恐れてるかっていうと、そこには27節に明確に書いてある通りに、すべての人間には良心という心の良心があるから必ず裁きがやってくるんだと、その良心の責めを必死に、まあ、消そうとする、抑圧しようとする、しかしいざになると、まあ、恐怖の瞬間にはまだ出てくるわけですね。それは本当の意味の死の恐怖の理由なんですね。神様に裁かれるんです。しかし28節を見てみると、僕らはイエス・クリストによってもうはや罪が許されている、だから私たちはもう裁きを恐れる必要はないんです。だから私たちは本質的に死を待ってるわけじゃないんですね。イエス様の再臨を待ってるわけです。私たちにとって死ぬ瞬間はイエス様の再臨と同じ意味をするわけですね。そしてこのヘブル人への手紙と、まあ、他の聖書の新約聖書のことを考えても、どのぐらい再臨のことを言ってるかっていうと、少し見てみましょうか。ヘブル人の一章の中には直接的には出ないんですけど、間接的に出ますね。13節で私を父の右に、まあ、座って、その全ての敵が足そのイエス様の足台になるまでに、そこに13節、一章の13節にはそういう意味で再臨の、が出てきますね。それは同じことが2章の7節にも出てくるわけですね。次の、まあ、再臨のところは4章の9節で、この、まあ、休みがやってくるんですね。必ずやってくる神様の民に対する休みが来る。それは再臨の写真には間違いないんですね。そして6章の2節には体のよみがえりと永遠の裁きについての基本的な教えは、それは再臨を含まれるわけですね。そして次は、まあ、この9章の28節に出てくるわけです。そして次は実章の13節で、ここにも、まあ、そのイエス様が全ての敵が彼の足台になるんだと。そして25節では、実章の25節では、またあの日が近づくという表現でイエス様の再臨を言ってるわけですね。そして同じ実章の37節で、主が来て、そして決して遅れることがないんだと。また12章の28節には、私たちはこの新しい義に満ちた揺るぐことのないこの御国を待ち望んでいるんだと。そして13章の14節では、私たちはやってくる新しい都を目指してるんだと。というように、このヘブル人の手紙の中にも、もう繰り返してこの再臨の出てくるわけですね。だから新約聖書の中から、まあ、ほとんど毎ページに、すべてのページに何らかの形でイエス様の再臨のことが、まあ、出てくるんですね。まあ、希望という表現が、まあ、出てくる 度ごとにそれは最終的にイエス様の再臨を、まあ、指すわけですね。まあ、その希望について、まあ、以前学んだことが、うん、あります。はい、それでは実証の一節から14節まで読んでいただきたいと思います。はい、お願いします。実証のヘブル人の実証の一節から14節まで5節ずつ読んでいただきたいと思います。
一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちはひとたび清められた者としてもはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶がよみがえってくるのです。王子や親父の血は罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。
あなたは全焼の生贄をと罪のための生贄とで満足をされますでした。
されませんでした。
そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私についてはついて記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されますでしょうでしたという。またさあ私はあなた方の御心を行うために来ましたと言われるなのです。公社が建てられる目に来ましたと言われるのです。公社が建てられるために戦車が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・クリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるもののとされているのです。
またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
ありがとうございました。ここでその旧約聖書のこの生贄への繰り返しは何のためだったかっていうと、3節で書いてある通りに、それによって毎年私たちは罪深い存在であるということを思い起こすためのものなんですね。まあ、律法は今も私たちに罪を指摘するわけですから、しかしもはや私たちはこの律法のもとではなくて神様の恵みのもとにあるから、実節を見てみると、私たちはイエス・キリストのこの体の生贄によって絶対的に清いものとされているわけですね。聖なるものと されたと、まあ、あの新教では訓が言ってるわけですね。たった一度ということですね。まあ、あの 新海薬聖書は、私たちは聖なるものとされているのです。あのフィンランド語の、まあ、翻訳はあのこれはただ一度だけということの、 あの強調で、これは絶対的にという、まあ、意味なんですね。あの清め、清さというのは二種類ありますね。このイエス・キリストの血によって私たちは義と認められて、そして、まあ、神様の義を、清さもいただいているわけですね。しかしあのそれは絶対的なものであって、だから全ての人はクリスチャンは清いものであって、あの聖なる存在であるんだと。それはこのキリストの贖いによる清さなんですね。しかしそれと別に私たちの中に聖霊様が住んで、私たちの古い性質である罪深い性質を殺したり、また神様の御心のように通りの行動を身を結ぶというその清めと、この絶対的な清めは別々のものなんですね。しかしこの、まあ、部分的な清めはこの絶対的な清めによるものです。もし私たちはイエス・キリストの十字架によるその清めを失うならば、そのうちに私たちはあの立法主義者にまた戻ってしまうんだと。だからこのキリストにある清さ、性別された義と認められた、そのことから絶対に目を覚まし外してはいけません。そこを見ながら私たちのこの部分的な清めが続いてるわけですね。
部分的な清めというのは何ですか？
それは聖霊様が私たちの中にある罪深い性質を殺したり、そして私たちに愛と喜びと平安と忍耐の実を結ぶという、このプロセスなんですね。それは一生かかるんですね。それは決して早いものでもないですね。あの時間がかかってあの続くわけですから、それは完成するのは体の蘇りなんですね。その時に私たちのこの新しい体で、ね、私たちの中には罪深い性質は何一つも残ってない。だから私たちは完全にキリストの姿と同じ姿に作り変えられるわけですけれども、それはその部分的な清めプロセスの終わりなんです。しかし初めから私たちはキリストの清さに預かっている。だからあのずっと救われている神様の衣なんだと。だからここでその、まあ、の言ってることはあの実説で、その絶対的な清さっていうことを、ね、言ってるわけですね。というと14節で、これはどのように言われてるかっていうと、なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた 人たちを永遠に完全なものとなさったからです。皆さんは心であの皆さんの中には完全な人をちょっと手を挙げてください。
まあクリストにあって完全ですけど、
それはみんなの手を挙げるべきなんですよ。私は一生懸命説明するんですけど、全然皆さんは信じてくれない。ここで書いてあるんですよ。もうこの一つの捧げ物によってもとした私たちはもう永遠に完全なものとなっているんだと明確に書いてあるじゃないですか。 それを信じないんですか。はい、それはその絶対的な清めなんですよ。それはキリストにあってですよ。それは私たち の得たものでもない。しかしこの、完全なものがあるから、私たちの中にこの毎日 の続く清めのプロセスが行われますね。大丈夫ですか？ルターはこれはユースとセットペッカードルという有名な、ラテン語の言葉で言うようですね。正しいけれども罪人なんだという、完全な義を持ちながら罪人なんです。矛盾のように聞こえるんですけれども、決してそうではないです。キリストにあって私たちは完全に清められた存在であって、しかし私たちのうちに罪が依然としてはいるわけですから、この両方ともの中で私たちはこの地上でまだ歩まんとダメなんですね。だから今までこの大祭司としてのキリストの働きが、このヘブル人への主な課題がずっと語られているわけですけれども、この14節にそれが一旦終わって、今度15節から適用ですね。こういう状態だから、こういうキリストの贖いだから、私たちはそこからどういう具体的な生活の中の結論を出せるのかと。そのためにまず18節から、実相の18節から25節まで読んでいただきたいと思います。はい、18節から25節まで。
これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪の良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。
ありがとうございました。というと、ここでは繰り返してパウロの手紙の中で、またペテロにも、出てくる信仰と希望と愛というこの3つがまた出てくるわけですね。このイエス・キリストの贖いのゆえにこの3つが成り立つんだと。この信仰というのは基本的にどういうことかというと、この祭司のところに行くということなんですね。イエス様のところに行くこと、イエス様に頼ること、 それはまあ信仰なんだと、まあ、ルターはその第三条の信仰告白の第三条の説明の中ではこういうようなことを言うんですね。私は自分の力でイエス・キリストを信じてイエス・キリストのところに行くことができないということを信じます。しかし聖霊様は私を照らしてそしての信仰に導いてくださるわけです。信仰そのものは神様の聖霊の働きなんですけれども、その信仰はイエス・キリストのところに行くという表現でここで現れているわけですね。まあ、信仰については、まあ、11章はずっと、まあ、信仰はどういうことをもたらせるかということは私たちは今度の時には見ることになると思いますけれども、信仰は道を必要とします。二次説を見てみると新しい生きた道、それはイエス様がこの有名な言葉がありますね。私は道であり命である、真理である。ヨハネの福音書の14章にその初めに書いてある言葉ですね。私は命である、真理である、命である道である。とまた私を通らなければ誰一人も父のところに行くことができないんだと。まあ、そこでそのちょっと前そのヨハネの14章をちょっと開いていただきましょうか。ヨハネの福音書の14章の一節から6節までを読んでいただきたいと思います。ヨハネの福音書の14章の一節から6節まで。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしいなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
ありがとうございました。ここの前の箇所をぜひ見てほしいですね。その13章の終わりと14章の始めは切っても切られない関係なんですね。そしてその中で、まあ、信仰というのはどんなもんかと、多少わかるかと思いますけれども、そこにペテロはあなたはどこに行くんですかと、そしてイエス様はあなたがまだ私の行くところにはついていくことができないんだと。いや、なぜ私はあなたのために命も捧げます。そこでイエス様はあなたは私のために命を捧げるもんか。あのニワトリが鳴く前にはあなたは3回も私を否定するんだと。そして何のポーズもない、何のそうですね、ずっと続けてあなた方は心を騒がせてはいけません。これは、まあ、ペテロだけじゃなくて他の弟子たちも含めるわけです。みんなは同じ意見だったんですからね。というとあんたたちはあんたたちの信仰が見事に崩れちゃうんですよ。 今までのあなた方が信仰が見事に崩れるんですけど、それは心配しなくてもいいんですね。というのは私と父の方が崩れません、僕らはやりますよ、僕らに任せてくれと、そういう意味あるんです。神様と私に任せなさい、ちゃんとあなた方のために素晴らしいマンションを用意しますね。これはカナエの一番好きな聖書の箇所なんです。なぜかというとカナエは何か夢としてはすごいマンションに住みたいの。私はちっちゃなちっちゃなところしか提供できなかったんですから、素晴らしいマンションで、
まあ、そう翻訳されたマンション、
はい、住まいというのは神様は素晴らしいマンションを私たちのために用意してくださるわけです。そしてそれだけじゃなくて迎えに来てくれるんです。そこにちゃんと、まあ、引っ張れるんですよ。だから僕は私自身には任しなさい、これは信仰です。あんたたちのものが崩れても構わん、私と父がやるんだと、これは信仰なんです。そしてそれはイエス様のところに行く、できんできん、しかしイエス様あなたやってくださいというような、私たちにこのイエス・クリストの贖いの捧げ物はこの近づける道なんだと、このヘブル人の実証に戻りましょう。だからそのイエス・クリストに近づく、道はイエス様の体の贖いですけれども、具体的にどのように私たちは神様に近づくことができるかというと、22節を見てください。まずこの良心を記憶する、良心を記憶するというのは、それは罪の許しの中に歩む、神様の光が私たちに罪を示すと、必ずそれを祈りの中で認めて十字架の死によってちゃんと許していただくんですね。そして体を清い水で洗うっていうのは、これは当然ただ衛生的な勧めだけではなくて、それもいいんですよ、大切でしょ。しかしこの洗礼の恵みを意味するんじゃないですか。私たちは洗礼の水の中に清められて、罪が許されて、そして大胆にイエス様のところに行ける。なぜかというと十字架の血潮がちゃんとあるんですね。そしてその結果としては23節では、ちゃんとこの再臨の希望があるんだと、イエス様が戻ってきて私たちを迎えるというその希望があります。そしてその希望を私たちは告白するんですよ。なぜ告白するかというと、イエス様が約束した、イエス様の約束は確かなんだと。だから私、これは私たちの気持ちの問題じゃないでしょう。これはちゃんと約束した方が忠実なんだと23節に書いてあるんじゃないですか。この彼の忠実さのように私たちは大胆に、とにかくイエス様の再臨の時に私たちは迎えられるんだっていうことを告白できるんですよ。だから私たちの告白は、私はこんな信仰の強い人間だからというもんじゃなくて、この方の約束の確かさは私たちの確信の由来ですね。しかしこういう人間ですから、私たちは互いに励ましを必要とするんだと、24節で互いの良い行いと愛のためには、互いに励ましが必要なんだと。なぜかというと、私たちにその罪深い性質は、それを必ずブレーキをかけようとするんですね。だから互い の励ましによって、私たちは愛が可能になるんだと。 しかし それだその互いの励ましのために25節の通りに教会の礼拝が必要なんだ。クリスチャンは礼拝なしにはやっていけない存在として作られたわけですね。ある人々は礼拝に行くことをやめるんですね、残念ながら。しかし私たちは何のために礼拝をしますか。礼拝は何のためにあるんですか。皆さんに聞きたいんですね。皆さんは大体日曜日に礼拝に行くでしょ。何のためですか。はい、今度はこっちの方から行きましょうか。はい、何のために礼拝に行きますか。
御言葉を聞くために。
僕は礼拝ではあんまり御言葉を聞くよりも話すんですけれども私は御言葉を毎日聖書から読むんですよ。だから当然御言葉は礼拝の中の中心なんですけれども、それは礼拝だけにとどまるわけじゃないんですね。はい、その他に何のために礼拝に行きますか。
何のために、楽しいから行ってます。
楽しいから行きます。そこには交わりの喜びがあるから、はい、いいですよ。
そうですね、礼拝に神様が私たちを祝福して、私の祝福を与えるために行きます。
はい、
自分が罪人で神様がしてくださった
救い
を忘れないため。
もう少し大きな声で言いませんけど、ここにも入れたいんですから、はい、
自分が罪人であることを忘れないで、あと神様が私たちにしてくださった約束、救いを忘れないと思い出させる。
はい、というのは神様の愛の過去に、ですね、はい、
神様と一週間の対話というか対峙して向かい合う、真正面から向き合う気持ちですね。
はい、
神様のサービスに預かるため。
はい、だから礼拝というのはフィンランド語では神様のサービスっていう名前があります。ユマラのパウ、すなわち神様がサービスをしてくださるんだっていう、そういう言葉で言うんですね。はい、確かそういう面がありますね。はい、感謝するんですね、神様に愛に感謝するんですね。はい、はい、もう少し大きな声ですけれども、はい、
やっぱり御言葉を言ったんだと、あと生産
に預かるですね。はい、大切なポイントですね。はい、
イエス様の許しをいただく、そしてその祝福をいただく、
許しをいただくんですね。はい、
罪の告白と許しを求めて、あとまた感謝と感じるというか感謝をいただきます。
はい、
イエス様の十字架によって許されたことへの最大の賛美、喜びを捧げに行きます。
はい、
御言葉を聞くため、イエス様、自分の罪をもう一度思い起こすため
、元気で安心して生きるため。
はい、
2つあります。家でいたらごちゃごちゃ他のことするんです
私が思うと思ってもいろいろなんですし、だから教会にいたら集中するべきなんですが、それと最近お祈りの中で導かれたのは、神様がくださった恵みの中に神様の栄光を見て、それを賛美感謝と賛美をする意味が大きいなっていうことです。
ありがとうございました。この25節の礼拝、すなわち集会の目的は何であるかっていうと、イエス様の再臨の準備なんだと。イエス様の再臨が近づいてるわけですから、今度イエス様が送る時にはこの賛美の合唱に入るわけでしょ。だからこの待ってる間に賛美の練習をするしましょうかと。ここでそのイエス様の再臨の練習 の意味で教会に集まるんだと。はい。